私の罪、罪人である私たちをすべて背負って丸ごと引き受けてくださったイエス様、そして私たちはあなたの血を受けてイエス様を丸ごと受けるキリストの体とされました。そして本当にあなたの御言葉を丸ごといただいて、神の言葉は言葉なる神イエス様そのものですから、その御言葉を丸ごといただきます。私たちの都合の良いものだけでなく、本当にあなたが願っておられるその言葉の表面だけでなく、その本当に深いところにあるあなたの神様、あなたの願いを御心を受け取って、もう罪は全部私に十字架のイエスに預けてほしい、そしてイエス様の救いと正義の喜びの衣を私たちは着せられた体となりましたから、今また木罪から離れてあなたの御言葉の約束の中に完全に入ってまいります。神が人となり、言葉が肉となって受肉されたイエス様の体ですから、今御言葉を私たちも受肉します。この体に、心にあなたの愛の言葉が刻まれ、実を結んでいきます。一人一人だけでなく、本当に聖霊様によって一つとされた体となっていくことを感謝いたします。どうぞ聖なる神様、今私たちに豊かに語ってください。イエス様の言葉を心に刻んでください。心を開いて受け取ってまいります。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。イザヤ書の予言の言葉を3週間にわたって私たち、受け取ってきました。今週がその最終回になります。今日のタイトル、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。カリーヨで待つ新しいエルサレム。もう一度お願いします。カリーヨで待つ新しいエルサレム。まあ、ちょっと真ん中で切れるんですけど、一応五七五なんですね。カリーヨの祭りを来週迎えます。その前に先週はこの新年をですね、迎えてきました。ラッパの前に角笛がありますけど、ラッパの祭りです。そして終わりの時のラッパが近づいていること、それを毎年いつも覚え続けていくものです。そして今週はこの火曜日水曜日ですね、大食材日という大いなる悔い改めの日を迎えていきます。今日のテーマもその悔い改め、またこの宮清めというものになります。イザヤはこのイザヤ書の一章の一節をですね、もう一度この振り返っていただくと、どこに誰に使わされたのか、私たちもそれぞれの家庭に、職場に、学校に、地域に、そしてこの町、国に使わされて、神様が本当にご計画を持って置いてくださっていますけれども、このアモツの子ぜイザヤの幻、ユダと、これは彼がイザヤがユダとエルサレムについてとありますね。ユダとエルサレム、当時は、北と南に国が分かれていましたけども、北のイスラエルにも他の預言者たちが使わされていました。イザヤは南のユダを、そこにはエルサレムの都があるんですね。神様はこのエルサレムに特別な思いを、そしてご計画を持っておられます。イザヤ書はこのバビロン捕囚前と捕囚の間と、そして捕囚が終わった後の3つの時代、世代にわたって神様は語られました。一章の一節にもこの4人の王様の時代、またその後にもこの予言が続いていたとあります。すなわち捕囚の前というのは、まだみんながエルサレムにいた時ですね。エルサレムの民への、私に立ち返ってほしい、他のものに心を奪われたり拝んだりしないで、 私があなたを愛しているから、あなたを生かしているのだから、私を愛してほしい、そして私の命を生きてほしい、その悔い改めの呼びかけと、そのままなければ滅びてしまうという警告、これが捕囚の前にエルサレムの民に呼びかけられました。そして、でも、結局悔い改め、なかったエルサレムの民はエルサレムの都から追放されて、このバビロンに連れて行かれましたね。残った人たちもいましたけども、このダニエルとかエゼキエルたちバビロンに行きました。でもそこで遠く離れた地にあって、神様はでもやがてその罪のこの償いの時が満ちて、まあ、70年という期間がエレミヤ書にも出てきますけれども、やがてエルサレムに戻れるから、それを待ち望んで、まあ、それまではどうでもいいではなくて、待ち望んで私に立ち返ってその時を迎えてほしい。ですからそこもやっぱり中心はエルサレムなんですね。バビロンにいる、元エルサレムにいた民ですけれども、あるいはそのバビロンで生まれた世代ですけれども、エルサレムに帰っていく、それを待ち望んでほしい。そして時が満ちてエルサレムに戻っていった民に対しては、今度その新しいエルサレムにやってメシアが、キリストが、救い主が与えられる。そして今この地上のエルサレムに戻ってきても、神殿はボロボロ、城壁も破れていて、そしてもう神様を礼拝するような、もう感じではなかったわけですね。まあ、イスラエルのヘミヤの時代にそれをその中でも立て直して始めていきましたけども、でもこの現状のエルサレムではなくて、メシアが来た時にはこの新しいエルサレム、新天新地という言葉がイザヤ書に出てきます。そこで私と神と共に住む希望を待ち望んで続けてほしい、私に立ち返り続けてほしい、もうエルサレムに戻ったから大丈夫だではなくて、終わりの時に備えて待ち望んでほしい。全ての中心はエルサレムなんですね。私たちにはこのどちらかの選択肢2つしかないんですね。一つは主が住まわれる神殿エルサレムの都で、主を愛し死体求め共に主と共に住むか、もう一つの選択肢は主の愛から離れて都から追い出されて永遠にさまようか、このどちらかなんですね。いや、エルサレムっていうのはこのイスラエルユダヤ人だけじゃないのと思うかもしれませんけれども、全てのために新しいエルサレムが用意されて、これが聖書全体のもう最後のゴールですから、それを今地上で、まずこのユダヤイスラエルの民から神様初めて私たちにそこに加わってほしいと願っておられるんですね。詩篇の122編の6節にこうあります。エルサレムの平和に、平和のために祈れ、エルサレムの平和のために祈れ、まあ、そしてその祈る人々にこの栄えあれとあるんですね。これは単に今日エルサレムでテロとか衝突がこの続いている、それがなくなってユダヤ人アラブ人が仲良く暮らせるようにと祈るもの、もちろんそれも大事ですけども、単にそういうことではありません。全てはこの霊的な神の国とこの悪との戦いの、それがこの地上に現れているものですから、神様が願っておられるエルサレムの平和のために祈れというのは、神様天と同じく、天で今イエス様がまさに備えてくださって利用してくださっているその天のエルサレムと全く同じように、この地上で清い都で私たちと一緒に住みたい、今からその共同生活を神と人がまさにインマヌエル、神我ら共にいますを始めていきたいと願っておられるんですね。使徒の一章八節、お持ちの方は、聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。使徒の一章八節にこうあります。しかし聖霊が、じゃあ開けた方はご一緒に読んでください。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 これは蘇られたイエス様が天に昇られる前に最後におっしゃった言葉ですね。こう言ってからイエスは彼らを見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなったと言います。最後の願いというか、最後ではないですね。それを天で今も願い続けておられる。そして、戻ってくるのを待っておられる。聖霊があなた方の夢に臨む、もうこれは望まれました。でもそれを力を受け取、あなた方は力を受けますが、それを受け取ってほしい。あなた方の力頑張りじゃなくて、聖霊の力によって、そしてどこから始めるか、エルサレムから。だからエルサレムにとどまって待ちなさいって言いましたね。エルサレムからこの地の果てにまで私の証人となる。先週のところにもこの異邦の民、私たちがこの証人に名を連ねていくって御言葉でしたね。今ご一緒に祈って、そしてこの御言葉を受け取っていきたいと思います。知恵と啓示の聖霊なる神様、私たちに臨んでください。今この御言葉の通りあなたの力を受け取ります。霊的な真理をつかみ、本当の救いの喜びを地の果てにまで明かししていく器とならせてください。主イエスの御名によって祈ります。アメン。神様はこの最初からご自分の名を置く都としてエルサレムを選ばれていたんですね。このユダヤではこのエデンの園もエルサレムにあったと、しかもその神殿のところにその中心があったと信じられています。もちろんエデンは神殿の敷地よりもはるかに広かったはずですけれども、この地図をご覧になってください。創世記の2章にはこのエデンから一つの川が出て、4つに分かれて園を潤すってあるんですね。でうちの2、そのうち2つはチグリス川とユーフラテス川になります。これ今でもその名前があります。私あんまりポインターオプションとかの使ったりしないんですけども、水彩ペン、赤だと同じような色ですね。インクの色とかってあるのか。インクの色、革ですからね。青っぽい方がいいですね。これかけるかな。えい、ああ、できました。ここら辺がこのチグリスとユーフラテスの川ですよね。今のシリア、イラクを流れている川です。まあ、メソポタミアなんて世界史とか地理でも出てきますよね。エデンから一つの川が分かれて、四つに分かれて園を潤すってありますから、エデンの園っていうのはですね、で私はこれまで、あのチグリス・ユーフラテスの中のどっかにもう天在、天のようにあったのかなと思っていたんですね。ところが4つの川、もう2つ名前があるんです。これはピションとギホンってあります。ピションとギホン、これ今はそういう名前の川は残っていないようですけれども、このギホンの川はどこを巡っているかというと、この創世記にクシュ、今のエジプトとかエチオピアのですね、クシュを巡って流れるってあるので、これエジプトのナイル川を指しているだろうと考えられます。ということはこっちの方ですよね。こう、蛇行がさらに蛇行を重ねてますけども、このエジプト、スーダンのこの下南の方に先に今エチオピアがありますね。クシュというのは全くイコールエチオピアではありません。このエジプトの南の方を指します。エデンから一つの川が四つに分かれて、まあ、もう一つのこの、ギション、ピホン、ピションっていう川は、分かりませんけれども、これエデンの園っていうのはつまり、これらが園を潤す、ものすごい広い範囲だということが分かりますよね。でこのちなみに赤い四角は一ペンがですね、2000キロちょっとぐらいで四角を書いてみたんですけども、どうやらこのエデンの園は今のイラクからエジプトぐらいまでですね、この2000キロ四方ぐらいに及ぶとても広いものであった。これは創世記の15章にはアブラハム、まだアブラムっていう名前でした、 アブラムにの子孫に私がこの土地を与えると神様約束が書かれているの。これはエジプトからユーフラテスまで、このあの大川ってありますから、それはあのナイルとユーフラテスの川を表しますね。ですからこれにほぼ相当するんですね。またあの、まあ、聖書の最初創世記にはその約束がありますし、最後の黙示録の21章には新しい都エルサレム、これはあの一辺が1万2千スタディオンってちゃんとサイズが書かれてるんですね。それは2220キロ、だいたいこのサイズです。しかも立方体なんですね。あの一辺、これ正方形なら分かるんですけど、縦にも2200キロっていうとですね、富士山で4キロないんですよ。あの昨日一昨日ですか、阿蘇山が、ね、噴火して1万メートル、それでも10キロぐらいですよ。縦に2200キロってちょっと想像できませんけど、飛行機飛んでるのが10キロぐらいですからね。すごいもんね。でもそれぐらいスケールの大きいものなんですね。で、あの神様は、まあ、そこに今しばらくはその真ん中にエルサレムが本当に天のようにありますけれども、そこにそれとあとその周りのイスラエルですね、ユダヤ人が集めて、今も世界中から集めています。そして本当に貧しい人たちもクリスチャンたちの祈りと捧げ物によって今年間何万人も戻ってきているということが現に起きています。聖書の予言通りになっているんですね。でもその狭いイスラエル、エルサレム、イスラエルではなくて新しい都エルサレム、この大きなところに異邦の民、私たちも一緒に集めたい、そして一緒に住みたい、それがインマヌエル、神が我々らと共に住むということですね。でもこのエデンの中心にエルサレムが位置しています。で神殿がありますけれども、あの、まあ、今は神殿の丘といってもそこはイスラム あの人管理のもとに置かれています。その中心にエデンの園の中心には何がありました？創世記で木が2本ありましたね。その木、何の木？気になる木ですよね。本当気になって食べちゃったんですよね。善悪の知識の木と命の木と、この2つが、あったと、あるんですね。でそこにエルサレムと神殿シオンの山があるんです。でもその全体は、そしてこのエルサレムの神様がイメージしておられる新しい都、最終的なエルサレムというのはものすごい大きなものだということですね。でこのエルサレムで、アブラハムは神様の命令、まあそのこのエルサレムの中心にこの木の実があって、アダムとエバ食べてしまったのもここですけれども、アブラハムが息子イサクを捧げなさいと言われて、で最終的には代わりに羊を捧げて礼拝したのもそのモリアの山、これもエルサレムの神殿の丘シオンの山と言われています。またダビデが祈りの家を構えて絶え間ない祈りと賛美の礼拝を捧げていったのもエルサレムでしたし、その子ソロモンが神殿を建てて礼拝を捧げていったのもこのエルサレムでした。全部ここは中心になってるんですね。でもその後悔い改めなかった民を主はエルサレムから追放して、東の果てバビロンで仮居暮らしをされたんですね。バビロンのっていうのはあのちょっとうまく、あ、大きすぎ、こんな大きくないと思いますけども、この辺りなんですね。あのアダムとエバがエデンから追放された時にどっちの方だったと思います？エデンの東の方に、命の木を、ね、守るために、炎とこのケルビンですかね、置いたってありますよね。エデンの東、まさにバビロンはそのエデンの東に位置していますね。そこにかつてはアダムとエバ、そしてイスラエルの民のリーダーたちをもう一度追放されました。でもまた都に戻ってくるのを待ち望むように、 そして罪を償う期間が満ちて、本当に心から悔い改めて神殿での礼拝を再び始めるための、つまりこれは宮清めの期間だったと言えるかと思います。そしてこのエルサレム、かつてのエデン、エルサレムでイエス様は十字架にかかって、で十字架で、まあ、イエス様はこの罪なき者のこの痛みを負って死なれたのもありますけれども、でも明らかにこの文字通りの犯罪人たちと一緒に十字架にかかりましたよね。そのうちの一人が言いました。御国にいたら私を思い出してください。その彼にイエス様は何ておっしゃいました。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるって。パラダイスというのは楽園です、園ですよ。ここがエデンの園だということを宣言されたということでもあるんですね。そしてご自身の父でもって宮清め、エルサレムの都をユダヤ人だけではない、そのことを本当に、知らずにもいた、でも私たちの罪をもイエス様によって許されていた、私たちもそこに招くために宮清めをご自身の血でしてくださいました。まあ、さて、からこの悔い改めの大食材日が始まり、世界中で民が断食して祈ります。で多くの人たちがエルサレムに、ユダヤ人たちも世界中からクリスチャンたちも今大きな集会、祈りの会が、続けられています。私たちも本当に、まあ、先ほど一緒に祈りましたけども、このまだ悔い改めていない罪あれば、今本当に十字架のイエス様に持っていきたいんですね。まあ、後でご案内もありますけれども、今度の土曜日曜には駒場泉先生をお迎えして、この天の扉を開く悔い改めセミナーって、持たれます。まあ、しばらく前にこの集会やった時に何人か行かれた方もいらっしゃるかもしれませんけども、本当に、私たち悔い改めというものがどういうことなのかというのがすごく分かりやすく、そして、そこに本当に一緒に祈っていく時を持っていきますので、ぜひ期待して参加していけたらと願います。また来週のこの月曜日の夜からはエルサレム、また世界中でカリオの祭りが行われますね。で、私たちの今置かれているここはカリオ暮らしなのだ、終わりの日に天から降りてくる新しいエルサレムで主と共に楽しみ喜び住まうのだということを本当に待ち望んで祈り続けていこうではありませんか。この一階の祈りの家にはこのカリオが置かれています。まあ、ぜひ本当にここに足を運んだ時にはですね、まず、まあ、私はそのカリオの中に入って祈ることも多いんですけども、祈りで祈って、まだここから使わされていく時もですね、もうどんな短い時間でもいいです。本当にそういう、人たちが今本当に起こされてきていますけれども、皆さんもぜひ神様と共に過ごす時間、そして終わりの日を本当に待ち望んでいく時間を持ってみてください。私自身もこの仮世で祈る中で、あ、本当にここは仮だからどうでもいいではないんですね。その本当に神様と一緒に顔と顔と合わせて、本当清さの中で永遠に生きるために今備えていく必要があるわけです。そのことを恐れて、この私じゃとてもダメだではなくて、本当にそれを許してくださったイエス様の愛に触れられて、御霊に満たされて喜び待ち望むものにこの作り変えられていく、これをご一緒に体験していきたいんですね。さあ、今日のイザヤ書の御言葉をご一緒に読んでいきたいと思いますが、イエス様がこのメシアキリストとして、これで何をされたのか、イザヤ書の53章にはっきりとその苦難のしもべの姿が予言されています。これ少し長いところですけれども、じっくりと味わいながらご一緒に読んでいきたいと思います。2節から声を合わせて、心合わせて読んでいきましょう。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。 彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アメン。続けて6節ですね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。10節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アメン。義人はいない、一人もいないとありますけれども、11節にあるように、このイエス様の死によって、命によって、私たちも義と、神様の目から見てよしと、最初に作られた、アダムとエヴァのように、非常に良い、ベリーグッドと言われるものとなったんですね。そして私たちを愛してくれる人たちのために祈るだけでなく、最後にある背いた人たちのために取りなしをして、今もしておられるイエス様と私たちは結ばれていくものになっていくわけです。皆さん、イエス様、さっき歌っていたこの歌の背景にもありましたけども、イエス様でどんな顔、どんな姿だったっていうふうにイメージされますか？大体このロン毛なんですよね、よく描かれるのはね。で、顔がちょっと面長で、ひげボーボーって感じじゃないですよね。なんかこうある固定のがあるかもしれませんね。でももう一度この前の前のところに戻ってください。2節、ですね。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。神さん、そういうご計画の予言をくださって、でも計画変更してイケメンのイエス様が来られた。 じゃなかったんですね。おそらく私たちは勝手にどっか作り出してしまっているもの、当時のイエス様が来られた、また来られる前までの、その後もそうかもしれません。このユダヤ人たちがダビデの子、もう政治的軍事的なもう立派なリーダー、もうサウルとか、ダビデのような本当に見るからにこの麗しい、そういうもうこの人かっこいいからついていこうっていうね、そういうリーダーを期待していたようですけども、私たちも同じようなイエス様のイメージをこうビジュアルでイメージしているとしたら、同じようなところに陥っているかもしれません。ここにあるこの見とれるような姿も輝きも見栄えもない、これは何も十字架で鞭打たれて、この血みどろになって、もう肉の塊のようになったイエス様の姿だけを言ってるんじゃないんですよ。実際にそういうこういう誰も振り向きもしないような、あるいは見てても顔を背けるほどだったかは分かりませんけれども、誰も注目しないような姿であえて受肉して来られたということです。そうでないイエス様の像を作ってしまっているとしたら、それは的外れ、神様の目から見たときにずれてしまっているかもしれませんね。でもそのお方が愛によって命を差し出して、そしてできることなら杯を取り除けてくださいと言いましたけれども、でも父よ御心の通りに、この十字架の道、そしてよみがえりの勝利と栄光を受けて天に昇られ、この御座に就かれたんですね。この愛と勝利の栄光によって、私たちがそのお方をもう見たら眩しくて見られないような栄光を手にされたわけです。そしてこの、あさってからの大食材日には大祭司が動物の血を携えて聖所に入りますね。死聖所に皆様ご自身の血を携えて天の誠の聖所に入られて、そして背いた人たち、私たちのためにも取りなしに乗ってくださってるんです。57章ですね、15節をご一緒に読みたいと思います。私は高く聖なるところに住み、ご一緒にお願いします。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。これわけわかります。私は高く聖なるところに住むけれども、心砕かれへり下った人と共に住むっていうんですね。どういうことでしょうか。どん底まで本当にへり下ったものが引き上げられる、そして高く聖なるところにいる方がもう一度降りてこられるんですね。そして共に住む、花婿と花嫁が本当に一つに結ばれるとき、イエス様はへり下って砕かれた花嫁を迎えたい、ご自身がそういうお方ですから願っておられますから。でも私たちはこの仮世暮らし、仮住まいのこの世では人に蔑まれたり、痛みを負ったり、傷を受けたり、体が滅びるようなこともあるでしょう。でもそれは何かあってはならないひどいことが起きたというよりも、本当に私たちがへり下り砕かれていく中で、そういう痛み傷は全て負ってくださるこの花婿と結ばれていく、それによって私たちの霊が生かし、心が生かされるためだなんですね。私たちはこの地上で、弱くされたり、この死んでいくことを、殺されていくことを恐れるのではなく、永遠に生きることを待ち望んでいこうではありませんか。61章の1節から、ご一緒に読みましょう。 神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年を告げると。ここまで有名なところですね。ルカの4章でイエス様が街道に入って、この巻物、聖書を読んで、これが今日、この御言葉が実現したと宣言されました。これ私のことなんだ。私に油、主は私に油を注ぎ、油を注ぐというのは、このメシア、キリストということですね。私がメシア、キリストなんだ。まあ、どれほどの人たちがそのこと分かったか、分かりませんけれども、それを宣言されたんですね。それは悪霊に囚われていた民を悪と罪の連鎖から解放するため、傷ついたものを癒すため、父から与えられた皆の権威を弟子たちにも分け与えて、実際に悪霊を追い出し、病や傷を癒し、本当に豊かな神の国の恵みの訪れ、主の恵みの年をこの告げるために使わされたんですね。イエス様が読まれたのはここまででした。でもイザヤの予言、この後に続くんですね。ご一緒に2節以降も読んでいきたいと思います。主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。十節、私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。イエス様、この最初のところを読まれたのは、これはエルサレムではなくて、ガリラヤだったんですね。でもこのシオンの悲しい者たちにってありますね、3節。なんで最初からエルサレム、まあ生まれになったベツレヘムはエルサレムのすぐ近くですけども、最初からエルサレムで生まれて、ずっとエルサレムで活動されなかったのかなと思うんですね。でもそれは、イエス様は本当にこのへり下って、もう天から地にまで最高の、もう最大の落差を持ってへり下られて、その中でも見栄えのしない体をまとわれ、そして本当にもう地の果てに辺境にいる人たちのところにまず行かれたわけですね。ガリラヤ、そこは辺境の地、異邦人のガリラヤと、ユダヤ人たちもでも差別され、実際に異邦人たちもいた。でも終わりの時はエルサレムの都に、新しいエルサレムに私たちは国々から集められていきますよね。イエス様ご自身もそのエルサレムに向かう、離れたところから、散らされたところから向かうということをあえて一緒にしてくださったわけですね。なんて優しいお方かなと思いますね。もうエルサレム待ってるからみんなおいで、ね、もう王であればそれでいいはずなんですよね。でも端っこに行って一緒に行こうと、シオンの悲しい者たちに。でもそれはエルサレムで、みんなシオン、エルサレムのことですね、みんなが集まって、灰の代わりに頭の飾りを渡ります。灰というのはこの悔い改めを表す、もう神様大変です、どうしたらいいでしょうという時に灰をかぶる。あの灰の水曜日というのはありますよね。レントの始まる、十七節の始まる時です。で、私、あの昨日一昨日ですか、あの阿蘇山が噴火して灰がたくさん降って、で雨が降ってもうドロドロになったっていうの聞いて、そしてさっき賛美歌ってる時にですね、この御言葉を思い出して、すんごいこのなんか大きな悔い改めをさせられたんですね。というのは、自分は本当に宝刀息子の弟のようにですね、あのずっとこのエルサレム主の近くに留まって、父の近くにいたお兄さんではなくて、本当に離れたとこから戻ってきた、まあ弟が異邦人だとするですね、自分は。でもそこでお祝いしてもらって、死んだ者が生き返ったから一緒に喜ぼうと言って、お兄さん、まあユダヤ人であるね、お兄さんにも 呼びかけられているけど、なんかあの弟異邦人の自分だけが喜んでいる。別にお兄さん、ね、まあ、どうでもいいみたいな風に、私小さい頃から本当に、思っていたというか、一つにされていくということをいかに大事にしてこなかったかということをすごく悔い改めさせられたんですね。中学生の時にチリ の, 社会科の先生がちょっと変わった先生で、1年間ずっとアウシュビッツのことの授業をやってたんですね。ユダヤ人たちがこの600万人、ね、どのように殺されたか。彼は多分クリスチャンではなかったし、ユダヤ人でもないし、もう、まあ、いろんな人権のこととかそういう、本当に人の命がこんなに粗末にされてきたということだったと思うんですけど、私1年間本当にまたアウシュビッツかみたいなね、またユダヤ人かとか思いながら、まあ、試験でいい点数取らなきゃいけないんで、まあ、プリントはね覚えたりしてましたけども、でもそれが神様がどれだけ本当に主の民、神様がまず選ばれた民にね心を注いで、そして一緒にされていくことを祈っていくって言うと、もうその時に思いも及ばなかった。でもそのことがもう走馬灯のようにですね、ずっとこのいろんなことを思い起こされて、で本当にもう灰をかぶりたくなったんですね。でもその灰をかぶって悔い改めるときに、代わりに私たちを本当に最高の飾りで、喜びの油で、また正義と救いの衣を着せてくださる。そして花嫁、花婿が栄冠と宝玉で飾られて一体となる。本当にこの、これはまずこのシオンの民、イスラエルを指しているんでしょうけども、そこに私たち異邦人も加えられていく。この神様の願いと喜びを、まあ、今少しずつ知らされて、で本当にこう喜んでいき、皆さんと一緒にこう喜んでいきたいなと今願っているんですね。62章に、その神様ご自身のこの主の民との婚姻のことについて記されています。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう、主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿は花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。本当に一つとなるということも、エデンの時から神様はあえてこの花婿と花嫁に私たちを作り直して一つになること、人が一つになるだけでなくて神と一つになることの喜びを私たちがの中でも喜び味わうようにと作ってくださいました。65章の17節の御言葉、あと御言葉を2つ読んで終わりたいと思いますけれども、この次ですね、65章ご一緒に読みましょう。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。18節だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。神様、楽しみ喜べって、ね、何かこの苦行を与えてそれに耐えろではないんですね。基本的に楽しみ喜びたい、こう喜べって、一緒に喜ぼうと繰り返されるんですね。何を喜ぶのか、私たちは何かができたとか何かを得た時に喜んだりしますよね。もうそうではないって言うんですね。何が喜びかというと、新しいエルサレムが喜び、何が楽しいかというと、主の民が楽しみだって言うんですね。新しくされた私たち自身を神は一緒に喜び楽しみたい。しかもそれはユダヤ人、イスラエルの民だけでなく、私たち異邦人も一緒にと願っておられる。 そのことがイザヤ書の予言にもはっきりと最後56章の6節からですね記されていますので、最後一緒に読みたいと思います。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アメン。主に仕え、主の名を愛し、主のしもべとなった外国人が皆とありますね。皆っていうのはもう全員ということですよね。多くはとか過半数はとかじゃないです。みんなっていうことです。ですから誰か代表選手とか特別な人とか、なんか長く祈れそうな人とか、なんか歌が上手な人とか、そういうことじゃないんですね。みんなとある以上、神様はあなたと一緒に楽しみたいと、一緒に住みたいと願っておられるんですね。大切なあなたってさっき歌がありましたけども、それほどあなたは私にとって大切だから、いや私一人ぐらいいなくてもなんてことは言わないでと本当に泣いちゃうんですね。神様はきっと本当にあなたと一緒に過ごしたい、楽しみたい、異邦人の私たちにも語りかけてくださるんです。それはイスラエルの民も大切にしている二つのことを一緒に大事にして一緒に楽しんでいこう。一つは安息日を守って汚さない、もう一つは主の契約を固く保つ。毎週集まっての礼拝ってことですよね、安息日。何かそのノルマとしてこなすのではなくて、本当に全てのことを置いて手を休めて神と共に休む。安息日を守って、これを汚さずってありますから、それをおろそかにして神様と一緒に、またみんなと一緒に、主と共に過ごすことをおろそかにして何かをしてたら、これは汚されるって、それはやめてほしい、清くあろう、主は願っておられます。また新しいこの契約を固く保つ、私たちには新しい契約、主のイエスの血による新しい契約、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流すものですから、私たちが許しを受け取り、また許し合っていく、そういう私たちを神様はどこに連れていくのか。聖なる山に、これはシオンの山、エルサレム、新しいエルサレムです。私の祈りの家、祈りの家というのは神殿のことですね。その礼拝を一緒に受け入れたい、すべての民の祈りの家だから、あなたがいなければ祈りの家にならないんだ。いくら1階の奥に祈りの家っていうそういうスペースがあったとしてもですね、そこで賛美が流れていたとしてもですね、そこで誰かが祈ってくれたとしても、終わりの新しいエルサレム、そこには神殿、石でできた神殿はもうありませんから、私たちがその神殿だとありますから、皆さんが、あなたが、私がそこにいることで、そこは祈りの家になるし、私がいなければ祈りの家になっていかないんですね。神殿の石が一つぐらい、一つ増えるともうみんなガラガラと崩れてしまいますから、そういう大切なあなたなんだ。そこで一緒に住まおう。この市場では仮住まい、仮用ですけども、でも今から一緒に、一緒に過ごしていこう。待ち望んでいこう。私と一緒に結ばれる喜びに入ってほしい。主は今日も私たちを、あなたを待っておられます。今この祈りの生活に今日ここから入っていこうではありませんか。ご一緒に祈っていきましょう。本当に今主を感謝します。イエス様の血によって私たちは本当にシオンの民と新しいエルサレムで共に一つとなって 戻ってこられるイエス様と結ばれるものと花嫁となりました。私は何者なのか忘れることがありませんように。それぞれ家庭やこの地上ではいろんな役割役目があるかもしれませんが、主の花嫁であることを一時も忘れることなく、敵はそれを忘れさせよう、いやお前はそんなものではない、もっと大事なことがあるだろうと私たちは目をくらまします。でも私は全てを置いて花婿なるイエス様を待ち望む、その新しいエルサレムを待ち続けます。そして本当に罪から離れ、あなたの清さの中に整えていきたいです。聖霊様、私たちの力ではできませんから、どうぞあなたが今してください。この悔い改めの週、本当に私たちを作り変えてくださいます。新しくされて私たちはあなたと結ばれていきます。待ち望みます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アメン。
まさか起立ください。